3月30日水曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、ウクライナ情勢をめぐってというところもありますが、アメリカとロシア、双方が自分たちの、まあ、味方の国を増やそうということで、外交を積極的に行っている。アメリカはシンガポールとの間で首脳会談を行っております。一方で中国ラブロフ外相は中国を訪問しまして、ロシアのラブロフ外相は中国の王毅国務委員兼外相と会談をしております。それからですね、足元の経済エネルギー価格についてでありますが、大手電力10社とそれから大手都市ガス4社が今日発表しました5月の家庭向け電気ガス料金、4月と比べ全社値上げとなっております。そして、原発への攻撃に対して自衛隊が対応すべきであるとのことを全国知事会長の平井鳥取県知事らが要請をしたというニュースも取り上げてまいります。収録しておりますのが3月30日日本時間の夜7時を回ったところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、昨日と比べ225円17銭安、28000飛び27円25銭で取引を終えました。3月期末の配当の権利落ちということで日経平均240円ほど下押しされたということです。まあ、前の日が、この配当権利の期限ということで、まあ、配当狙いの買い需要がなくなったということで、売りが優勢となったということであります。さてウクライナ情勢をめぐっての外交でありますが、アメリカとシンガポールの、首脳会談が行われました。アメリカのバイデン大統領は現地29日シンガポールのリー・シェンロン首相とホワイトハウスで、会談を行いまして、インド太平洋地域の法に基づいた秩序が重要だと強調しております。北朝鮮のミサイル発射、中国の南シナ海の進出で、アジアの地政学リスクが高まる中、アメリカの関与を改めて訴えたということであります。まあ、これはシンガポールのその後ろ先にある ASEAN 各国というところも睨みながらですね、アメリカの関与連携というものを強めていくという狙いが透けて見えるというところであります。まあ、その意味でですね、シンガポールが非常に重要なんであると。で、ASEAN 各国を見てみますと、まあ、中国と非常に近い国もあったりとか、様々でありますけれども、まあ、ロシアに対しての一連の制裁というものにも、かなりまちまちとこういうところがあります。その中で、このシンガポールは制裁をですね、アメリカだとか西側諸国と足並みを揃えて行っているというようなこともあるということで、この、シンガポールを厚遇すると。で、他の東南アジア諸国に対しての波及というものも、まあ、狙っていくというところがあるようであります。まあ、ホワイトハウスでの会談というもの、まあ、そういえば、日本の総理はですね、さまざま日程を出しながら模索をしたけれどもなかなかできなかったことでありますけれども、他方こうして、リー・シェンロン首相はすぐに会えるんだなと。まあ、もちろんそこにもさまざまな外交努力があったんだろうと、双方ありますけれども、まあね、まあ一方で、東アジアというところを見ると、まあ、韓国も大統領が変わるということを安定してきていると。さらに、まあ、台湾もアメリカとの連携というものをやってきていると。まあ、今すぐにアメリカがアプローチをするとなると、まあ、東南アジア各国なのかというところもありますが、まあ、一抹の寂しさも感じるところではあります。まあ、それはそれとしてですね、このシンガポールも、まあ、国際協調路線といいますか、この自由で開かれた環境と、あるいは国際法、法の支配に基づく自由というものに、まあ、ある意味のこの現状の、秩序というものから、非常に利益を得てきた国の一つであるというところ。それでもってですね、特に、ここ20年30年というのは、かなり目覚ましい利益を上げてきた国の一つであるということを考えるとですね、この既存の秩序というものを力による現状変更によって、壊していくという方に組みするわけにはいかないと いうことでありますし、まあ、この価値判断というものは日本も全く何ら変わりはないというか、ここに疑いを持たれてはいけないというところであろうというふうにも思うところであります。で、案の定会談後の共同声明もですね、ルールに基づく国際秩序の維持というところに、まあ、私腹を割いていると。で、その文脈の中で北朝鮮や南シナ海の問題、それからウクライナの侵攻に、言及をしたということであります。またミャンマー情勢に関してもですね、ミャンマー国軍に対して、市民らへの暴力の停止、アンサンスーチー氏らの釈放というものを求めたとこういうことで、まあ、同じ文脈から、こうしたことへの批判とこういうものを一連のとして展開をしているというところであります。まあ、ことほどさえにですね、まあ、国際社会のこの認識というのはここで何度も申し上げてきましたけれども、単にロシア対ウクライナというようなことではなく、ルールに基づく国際秩序というものを破壊しようとする侵略者ロシアの側なのか、あるいはこれを維持し発展させ、そして、共通の、まあ、目標を持ってですね、みんなで繁栄していこうというふうにルールを維持していく側なのかということになってきております。で、もちろんですね、このルールに基づく国際秩序と言いながら、その秩序の側にもですね、落ち度があったというところで今回の、まあ、侵略を許した、要するに抑止が効かなかったということがありますので、今後、このことが終わった暁にはですね、新しい秩序というものの構築が当然必要になってくるというところであります。そしてその受け皿として、まあ、国連というもの、安全保障理事会の改革とこういうあたりが焦点になっていくであろうということも見越しながらですね、この国際秩序の維持ということが、まあ、声高に言われ始めてきているというところであります。で、ここに関してですね、日本は、きちっとこのルールに基づく国際秩序を我々も維持する側だという、ことを示し、そしてそれだけではなくって新しい秩序に対してきちっと、一定の発言力を持ってコミットしていく、関与していくということが必要になるというところなんだろうと思います。折しもですね、今週末には NATO の首脳会談に林外務大臣も、招聘されているということが言われております。おそらくはウクライナに関してのセッションに、参加をするんであろうということも言われておりますけれども、まあ、アジアのこの民主主義国であり、自由主義経済の国であるというところ、その経済大国であるというところでですね、きちっと発言力を持って、参加をしていくということがとても大事になるだろうと思いますし、これに関してですね、もっともっと喧伝をするとこういうことがあってもいいのではないかというふうにも思うところであります。まあ、もし言ってしくじったら、自分の政治生命に傷がつくというようなことで、あまりいいアナウンスをしないということであれば、それは、少しいい視野が狭いのではないかというふうにも思いますし、これは、日本にとっても絶好のチャンスであろうというふうに思うところであります。で、じゃあ一方で中国はというと、その、まあ、秩序の維持か変更かというところで、今のところは岸を鮮明にするのは、あまり得策ではないということで、どっちつかずの対応をしていると。なんとなればですね、シンガポール以上にこの現状のルールに基づく国際秩序というものからですね、まあ、ある意味フリーライドの形で、利益を、貪っていたというここ20年間ぐらいの、流れがあったわけであります。本来であれば国内での市場の開放であるとか、さまざまな改革を行わなければならなかったところ、そうしたことを行わずに、とにかく利益だけを貪り続けてきたというフリーライダーだったわけであります。そしてそのフリーライダーがいよいよですね、秩序の維持の側に立つのか、それとも力によってこの秩序を変更する、側に立つのかと、まあ能力というかですね、まあ、インセンティブとしては力によって現状変更をすることができるし、命令一つでそれをやろうとしてるんではないかということが常に疑われておりますが、現状は、そこまでの行動には至っていないと。まあ、安全保障の面で、中国とロシアというものは、共同歩調を取ることによって平利益を追求するということをやっておりますが、他方中国はこれだけ貪り尽くした経済的な利得と というもの、このルールに基づく国際秩序に関してのこれに乗っかるということの経済的な利得を多いそれと手放すことはないだろうということで、まあ今はどっちつかずをやっているわけですけれども、まあ、ロシアからするとそのどっちつかずの姿勢はいくらいい加減にしろよというふうに案に言ってきてもおかしくはないというところであります。そこでロシアのラブロフ外相中国を訪問しました。王毅国務委員兼外相と30日会談をしまして、ウクライナに侵略したロシアとアメリカヨーロッパとの対立激化を背景にして、中ロ両国が戦略的パートナー関係の強化を続けることで合意をしたということであります。国際問題の協議を緊密にし一致した立場を取るという方針も確認をしたということ でこれをですね中国側が発表したのかと思いきやロシア外務省が発表しそれをタス通信が、キャリーしているということであります。まあ、ウクライナを侵略した後ロシアの閣僚が中国を訪問したのは初めてということなんですが、まあ、ラブロフ氏あるいはロシア側からするといや中国はうちと同じなんですよと中国ロシア安保理常任理事国拒否権のある2カ国がこうして緊密に連携をしているのにそれに対して歯向かうというのはどうなんですかという世界中に対して恫喝をするわけでありますが、一方で中国側というと今のところは沈黙を貫いているというあたりがですね、まあこの辺の微妙な駆け引きといいますか、力関係、あるいは現状の認識に対しての齟齬というものが浮き彫りに出ているというふうにも思います。で、ロシア側の発表ではですね、ラブロフ氏は立場の似た国々と連携し多極的で公正民主的な社会の秩序を民主的な世界秩序を構築しようと呼びかけたということであります。まあ、今後中国側からどういった対応が出てくるのかというところも見物でありますが、他方ですね、米中の、オンライン首脳会談などなどさまざまなところで、まあ、中国側がその制裁の抜け穴というようなところにまで至れば、これはもう二次制裁、セカンダリーサンクションと言いますけれども、ロシアと、まあ、そういった抜け穴的な取引をする国も、制裁をするんだというところにいよいよ引っかかってきますよということもアメリカの議会筋などからも出てきて、ております。まあ、共同通信はですね、欧米揺さぶりへ攻勢というふうに出ておりますが、まあ、むしろ揺さぶられているのは双方から揺さぶられているのは中国なのではないかというような見方もできるのではないかというふうに思うところであります。それからですね、足元の経済に関してでありますけれども、まずですね、日銀の黒田総裁が今日岸田総理大臣と、総理官邸で会談をいたしました。で、会談後黒田氏が記者団の取材に応じまして、最近の円安進行を含む経済金融情勢について総理と意見交換をしたというふうに明らかにしております。で、足元のその円ドル相場でありますけれども、まあ、昨日はですね、一時1ドル125円台まで行ったというところなんですが、この30日の、まあ、日本時間の夕方の時点では121円台まで戻していると、円高に触れているとちょっと円が乱高下しているという感じではあります。まあ、思惑も含めてというところなんだろうと思います。で、まあ、この円安、まあ、全体としての円安基調であったりとか、あるいはエネルギー価格の高騰を等々というところでですね、まあ、個別の価格というものは、まあ、上がっているところが非常に多くなってきている。特にエネルギーに左右される電力ガスなどというものは上がってきてますけれども、そこでですね、今日、電力大手10社と都市ガス大手4社が、5月の家庭向け電気ガス料金を発表しました。全社4月と比べて値上げということになっております。まあ、ウクライナ情勢によってですね、 LNG などの輸入価格が高騰しているというのは、まあ、これはですね、もうすでに原油の高騰というものはここ1年ぐらい続いているという中で、まあ、いい加減上げざるを得ないというものもありますが、プラスして電気に関してはですね、電気料金に上乗せする再生可能エネルギー賦課金の上昇というものも反映をしたというところであります。 まあ、この辺りでですね、まあ、考えなければいけないというのは、まあ、このエネルギーの値段の上昇というものは、まあ、世界的な影響があって、そして各国その対応というものに頭を悩ませておりますけれども、まあ、ここでですね、減税を行うようなところもあれば、あるいは公共の交通機関を無料にして、で、まあ、家庭の、まあ、例えばガソリン車だとかの利用というものを極力絞る形によって、あるいはパークアンドライドというような形を取ることによってですね、エネルギーの上昇というものの影響を抑えるというような政策を出しているところもあります。じゃあ日本はというとですね、まあ、ガソリンや灯油等々に関しては、補助金という形で、まあ、それをですね、元売り各社に配るということで、小売価格を抑えるということをやっていますが、まあ、それ以外のところに関してはほぼ手つかずということが続いております。で、この再生可能エネルギーに関してもですね、まあ、こうした賦課金の制度であるとか、あるいは炭素税的なものも一旦は棚上げにしてと、SDGs も一旦棚上げにしてですね、で、乗り切っていくというような選択をしているところもありますし、ドイツのようにですね、もう原発も、稼働停止を先延ばしにして、当座はしのぐしかないというふうにすでに決断をしているという国もあるという中で、日本はですね、何か小手先で、とりあえずこの何ヶ月かを乗り切ればそれでいいというような政策しか打っていないと。まあ、ところがですね、ウクライナ情勢が、じゃあこれがたった1、2ヶ月で片がつくかというと、全くそんなことはないだろうということは、まあ、私のような素人だって見通しがある程度は考えられるところであります。で、それをですね、政府全体で何か思考停止のようになっているというのは果たしてこれでいいのかと、まあ、私は良くないと思いますし、まあ、諸外国であればデモであるとか、あるいは抗議活動というのが起こっても不思議ではないぐらいの負担の増というものが起こってるんではないかというところ、そしてそれに対して政治の側がですね、全く思考停止しているというのは果たしてこれでいいのだろうかということは非常に思うところであります。まあ、原子力発電もそうだし、さまざまな自前のエネルギー資源等々と、まあ、これはまあちょっと中長期的な話になりますが、いろいろと手立ては打てるはずなのに、何か小手先でごまかそうとしてはいないかというふうに思うところです。それから原発に関してですね、まあ、ウクライナで、原子力発電所への攻撃というのがあって、その原発の安全性というものが、まあ、取り沙汰される中でですね、全国知事会が、総理官邸で磯崎官房副長官と面会をしまして、原発がミサイル攻撃されるような事態になった場合に、自衛隊による迎撃態勢、部隊の配備に万全をという自衛隊による対応を要請したということであります。まあ、確かに今まではですね、テロ攻撃等々というのが想定されていて、まあ、その中で、まあ、都道府県警察が、その装備を充実させることによって、警備を厳重にしようと、まあ、自動小銃のようなものをきちっと持ってですね、でそれによって警備をするというところで、やってきたわけでありますが、まあ、正規軍によるしかもミサイル攻撃ということになると、まあ、これは想定をはるかに超えてくるということになって、まあ、こうなれば、まあ、自衛隊の出番ということになるというところですが、なんかこれですね、困った時の自衛隊というような安易な発想がそこにないかというようなことは思うところでありますし、まあ、そうは言ってもですね、今南西諸島にシフトをしようというところの、まあ、さまざまな組み替えというのを行いつつ、一方で北朝鮮のミサイル、さらにはロシアとの関係もこの先を考えると、北の守りというものにも割かなければいけないという中で、自衛隊は人物金すべてが足らないというところであります。で、まあ、金に関してのところというのは、まあ、これは国家予算で賄うというのは当然でありますが、そして物に関してもそうですけれども、人に関してですね、ここまでその自衛隊に対してですね、要請をするんであれば、その募集であるとかの協力具合はどうなんだろうかと、まあ、これ、都道府県のみならず、まあ、基礎自治体の市区町村というところになりますけれども、この協力や広報の体制というものがですね、まあ、都道府県によって、あるいは市区町村によってかなりまちまちであるということは、実際の募集の現場などを聞くとですね、相当こう言われるところであります。困 った時に泣きつくだけではなくて、お互い様という意味ではですね、そういった協力というものをやっていくということも、まあ、合わせて必要になるし、まあ、当然ですね、こういう任務を新たに課すということになると人が必要になるというのは、まあ、当然のことでありますので、まあ、そのあたりまで含めての提言になっているのかどうかというと、まあ、報道ベースでそこまでは出てないんじゃないかなと、いうふうに思います。もちろんですね、原子力発電所、さらには住民の安全を守るということは当然というか、大事なことではありますけれども、何か自衛隊に任せればそれでおしまいというのでは、随分と楽な仕事をしてらっしゃるなというふうに思うところです。飯田浩司ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。